最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
陽平です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。紗彩さん、今日はテーマありますよね、
はい、
ということで、
はい、
新時代の天の時地の利の生かし方ということで、
はいはい、
今の時代リーダーはどういうふうに動いていけばいいのかっていう話をですね、どうこの時を生かせばいいのかっていう話ですか。はい、はい、お伺いしていきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
天の時地の利ってかっこいいですね、なんか、
うん、ね、
はい、
あの天地人っていうね、
天地人、
うん、あのドラマもありました。
はいはいはいはい、はい、
大人気だったんですけどね、
うん、
天の時は地の利にしかず、
うん、
地の利は人の輪にしかず、
うん、
と難しいことを言った人がいるんですよ。
わかりました。
はい、
高頃もさや
ね、あのこういうね、後世に残る名言を残したいと思っていますが、
はい、
まだまだそこまでは
いかないので、はい、
ここに言ったのは、
はい、
中国の孟子という人になります。
孟子、うん、なんとなく聞いたことありますね。孟子、孟子の孟子ですか。
そうですね、
はいはい、
で、あのビジネスの世界では、うん、あの孫子がね、
うん、
有名ですけれども、うん、それを学んでいる方はねとても多いと思うんですけどもね、うん、この孟子のこの言葉も、うん、かなり含蓄深いと思ってまして、
なるほど、はい、どう天の時とか地の利を生かせるっていう話じゃないんですか。
うんうんうん、そうそうなんです、
はい、
それを、はい、まあ、今までの、うん、世界だとこのように解釈されてますっていうのを、うん、まあ、新しい解釈ですね。
お
う、うん、それを提言したいと思っています。
すごい、
うん、
ついに申し遅れる時が
その解釈を今までの解釈から変える、
はいはい、アップデートしていくという、
アップデートしていくっていうことですね。
楽しみ。
はい、
でもなんか私のイメージで言うと、うん、それこそね、あの、うん、今回のこのYouTube もそうですけど、
うん、
もうどんどんこの世界が変わってきているから、
うん、
まあ、それに合わせてその時代の流れに沿って活動していくと活躍できるよみたいなイメージなんですけど、
うんうんうん、そうですね、はい、もうまさに、その通りで、はい、これもね、新しく始めた企画なんですけれども、うん、あのまさにそれが天の時なんですよね。天の時というのは天から巡ってくるチャンス、
うんうん、
時節を捉えろということをですね、今こうこの流れで行っているから、うん、これをやると乗っていけるよっていうものをやるのと、うん、逆風になっているものにこう勤しむのと、うんうん、同じ努力でも、うん、まあ、結果が違ってくるというね、なので、チャンスを捉えるって意味で言われているんですけども、うん、その一環として、はい、まあ、世界情勢がどうなっているか、
うん、
どういう人がどういう方向にこうリーダーシップを持って世の中を持っていこうとしているのか、うん、っていうことを知ることで、うん、その天の時っていうのがキャッチできるので、世界情勢も、うん、最近一生懸命お伝えしているわけなんですけれども、うん、はい、でその天の時は地の利にしかずっていうのは、うん、
はい、
地の利にはそれも叶わないよっていう意味なんですよね。
あ、そういう意味だよ。
そうそう、
天の時より、うん、地の利の方が大事ってこと、
う
ん、
そうそう、
おお、
そう、チャンス捉えるっていうの大事なんだけど、
はいはい、
地形、
うんうん、
こう戦う時の話なので、
うん、
今自分がいる地形がどういうふうに有利で、
うんうん、
どういうふうに不利で、
うんうん、
あのどこに水があって、どこに川があって、どこに山があって、あの風はどっちから吹いてくるみたいな。
そっか、これもともとそうですよね、うん、戦争というか、うんうん、戦術書みたいな感じのイメージなんですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。なのでその地の利の方が 天の時より大事ですよ。
うーん、なるほど。
それを知らずして戦おうとしても無理ですよっていうことなんですよね。
これビジネスとか今の感じで言うと、うんうん、どういうどこに住んでるかとかもそうだし、
うんうん、
なんかその出店場所みたいな話もそうかもしれないしとか、うん、そうですね、どういう環境にいるかみたいな話もそうかもしれないし、うんうん、まあ、それも大事ですよっていう話ですよね、
う
ん、
そう、うん、それをね、あの今度、孫子さんはそれを4つで表しているんですよね。1つが遠近、
遠近、
うん、遠近療養メカネの、
あ、遠い近いのね、
遠近、そうそう、遠い近い、自分があのここをこういうふうに持ってきたよっていうビジョンに対して、
うん、
あの遠いところにいるのか近いところにいるのか、
うん、
そして2つ目が権威、うん、
権威、
うん、権威というのは険しい優しいと書く、
へえ、なるほどね、
険しい小里編ですかね、に安易の意、
安易、
うん、はいはい、で権威で険しいか優しいか、
うん、
道が、
うん
うん、でもう一つが公共、
公共、
うん、広い狭い、
うーん、なるほど、
うん、自分がいるところが、はい、あの狭い領域なのか、
うん、
広い領域なのか、
うん、
現在、もうビジネスで言ったら今取り組んでいる、うん、ビジネスに対して、うん、例えばこれから進出していこうとするのが、うん、もっと広いところに出ていくのか、うん、もっとナローダウンしていくのか、そういうような感じですよね、
はいはいはい、
あと最後が姿勢、
姿勢、
うん、姿勢、死に生まれる、
ああ、なるほど、うん、死んでるか生きてるかって、
うん、これは、はい、あの現在今まで蓄積してきた知識とかノウハウとか、
うん、
やり方とかが生きるのか、
うん、
それとも全く新しいもの を持ってこないといけないのか、
うんうんうん
う
ん、
っていうようなことをしっかり知っておく、
なるほど、うん、っていうのが知能、うん、地の利でしたっけ、
うん、地の利
を生かすことになってるよという、う
ん、そうそう、は
い
はい、そうです、そうです。そしてこの文章2つ目が、
はい、
地の利は人の輪にしかず、
うん、あ、その先があるんですね。
そう、
人の輪にしかず、
うん、地の利は大事だけれども、うん、それを行うチームの輪には劣りますよ、
うん、なるほど
っていう意味なんですね。
いい言葉ですね。要はその、うん、応援が大事だ
そう、まさにそれですね、うん、応援もそうだし、あのチームが、まあ、いがみ合っていたり、
はいはいはいはい、
協力体制じゃなかったり、
はいはいはい、
お互いに信頼関係なかったり、
うんうん、
あるいはリーダーとチームのメンバーが信頼関係なかったり、あのやつやだっていうふうに思っているか、あのもうリーダーには惚れ込んでいて、
うんうん、
彼の言うことなら、うん、もう何だか分かんなくても、
うん、
あの私はやりますみたいになっているかどうか。
なるほど、
うん、
なんかでも戦争とかで考えると分かりやすいですよね、
うん、
要はそのメンバーがバラバラに動いてたら、
うんうんうん、
それはどんだけ、ね、うん、天と地が揃ってても、
う
ん、
そうそうそうそう、
精が出ないよねってことですよね、
うんうん、
あ、
そう、
確かに。
そうなので、うん、負けるチームは、
うん、
あの戦争論の時に、
うん、
負けるところというのは、うん、もう分かるんですって。
へ
ー、中がガタガタになっていると、う
ん、
もう負けますねって、
はいはい、なるほど、
うん、
そういう意味で言うとやっぱ、うん、リーダーシップって大事ですね。
そうそう、なのでそこから強いリーダーシップが必要ですよとか、
うん、
あの人心掌握説とかが出てきてるわけなんですよね、
うんうん、
ですけども、
はい、
私はそこに、
はい、
苦言を呈したい。
苦言、なるほど、ここに来て、
う
ん、
そうそう、
これをアップデートしたいわけですもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
お、気になりますね、
うん、いやそれもちろん大事なんだけれども、
はい、
その方向性で考えると、うん、リーダーとしては、
うん、
部下とかチームのメンバーの心を自分に向けるっていうことでしょう、
うん、そうですね、
自分を信頼させる、
人心掌握もそういうことですよね、うん、自分が、うん、いうことを聞いてもらえるように、
うんうん、
それって要は相手をコントロールしてるってことですよね。
そうですよね、
はい、
うん、なので、うん、この人の行動を変えさせようとしてるっていうことなんですよ。で、あの私リーダーやあのマネジメントの方の、コーチングをしている中で、うん、最近特に思うのは、うん、皆さん分かろうとしてないんですよね。
分かろうとしてない、
うん、あの部下の方とか、うん、チームメンバーの方の内面を分かろうとしていなくて、
うん、
行動だけを 変えさせようとしている。
なるほど、うん、目標を設定してそれに対してこうどう行動するかってい う、
う
ん、行動管理みたいな感じにやっぱなっちゃってるって
ことですね。で、行動させるにはどうしたらいいかみたいな施策をいっぱい打ち出しているんだけれども、もともと人間は家畜ではないので、自分がこれやりたいと思ったら自分からやるじゃないですか。
確かに、
価値観に合ってることだってね、最近、ずっとお伝えしている通り、だから中身を見て、あ、この人ってこれに対しては何もしなくてもモチベーション最初から高いんだっていうところを理解をして、それをやってもらうようにしたら、管理とかいらなくなるんですよね。
そっか、どっちみちね、こうみんなやってて楽しいこととか、好きなこととか、やっぱ何かしらあるわけですもんね、その価値観に合ったことっていうのは。
そうそう、それがその人を理解するっていうところから始まるから、話を聞くっていうところから始まる、だからワンオンワンがあるわけなんだけれども、ワンオンワンミーティングをした時に部下の方々がどういう印象を持っているかというと、一般的に結局9割話されて終わった。
ああ確かに、
教訓みたいなものとか、こういうふうに働くんだぞみたいな
はいはい、はい、
お前はここがなっとらんみたいな。
確かに、あとはなんかそれこそ目標があって現状があって、そのギャップがあるからこう、なんていうの、課題というか、なんかノルマ足りてないぞみたいな話になって、じゃあそのためにどうするみたいな、新しい行動が増えるような、そんなイメージとかありますよね。
そうなんですよ、なので、行動を変えさせようとするっていうところから、相手をまず理解しようとする、で相手の中 の、 自ら動こうとする気持ちとか、種とかを拾って、それと、組織の目標とこう合致させる方向に、持っていく。ちょっとイメージわかないかもしれないんですけども、私企業コーチングでずっとそれをお伝えしてまして、そうするとね、本当に経営者の方がよく言うのは、社員が経営者のように、考えて動くようになったらいいですねって、よく言うんですけど。
でも理想ですよね、言われないと動かないみたいな、目標とかを与えないとダメとかじゃなくて、自らが考えて動くようになってくるってことですもんね。
そうですね、そうすると人の輪のところががっちり固まるっていうことですね。で、この、マインドを経営者がそちらにシフトしていけるかどうかが、人の輪であり、地の利もそうだし、天の時も捉えられた形。
なるほど。なんかそれって大切なのは、でも天の時地の利はだからそんな変わんないってことですか。その人の輪の作り方が変わってくるよねっていう話なんですかね。
天の時地の利も同じ、なぜならば、それが大事だよっていうのは、ライバルを倒そうとすると大事ですよっていうことじゃないですか。
ああ、そうですね。要は戦争に勝つために、そうしましょうっていうことですよね。
敵がどこに潜んでいて、地形はこうだから、この地形を有利に使ってっていうことですよね。全部敵を倒すためっていうことになってるんですよ。それを敵味方ではなくて、このこれからは二元ではなくて統合されていく世界になっていくので、その敵味方のベースでこう言った昔の偉い人が言ってることを捉えるのではなくて、統合した世界でじゃあこの偉い人が言ってる真実っていうのはずっと真実なので、これをどのように利生かしていくか。
なるほど、なるほど。だからそもそもの目的が違ってくるっていう話。確かに勝つとかね、競合にどうこうみたいな感じの世界じゃもうないよと。
そう、私なんかもポーターの競合原理とか言って、競争原理、で、自分のポジショニングはとか、他者に対して何が有利かとか、いろいろとね、競争に勝つための原理原則っていうのを、教わってきたわけなんですけれども、それも全ては 限りあるマーケットシェアを自分が取る。でマーケットシェアがあってそれを取るっていうことは、このシェアは有限なので、自分が取るっていうことはどっかから奪ってくるっていうことじゃないですか。
そうですね、確かに確かに。限られたものをどう陣地を広げていくかみたいな感じに近いですよね。確かに確かに。
そうすると、やっぱり戦争みたいになってしまう。
確かに。だからイメージだから本当に、なんだろうな、私三国志とか大好きなんですけど、こうどう相手の陣地をこう奪っていくかとか、中華統一みたいな感じでそれを目指すかみたいな感じの、その全体が 100% のやつをどう自分の陣地広げるかみたいなゲームじゃないですか。信長の野望とかもそうだけど、
そうそうそう。
でもそれとはもう考え方が変わってきてるよねっていうことですよね。
そう、でその天の時っていうのも、世の中がそのようになっていく上での天の時っていうのは、その信長だったとしたら、天下布武、これの、目的が塩の産地を領土にしたら塩は豊富になるとか、そういうことではなくて、天下を統一したら、みんなが自分のもとで、自分のもとの仕組みで、やったら、みんなが幸せになるから、それで統一するっていう方向で行くと、その人に天の時が応援するっていう方向にこれからなっていく。
なるほど、そういうことか。
自分の私利私欲のため、功名心のため、恐れのための自己防衛のために天下布武って言っていたら、天の時は来なくて、そうではなく、
こう世のため人のためじゃないですけど、そういう大義があると勝手に、
そう、
天の時が来ると。
そう。
お
と私は感じているんですよ、
ね。はいはいはいはい。
ここ数年。
面白い。
それが具現化したのが、トランプさんの暗殺未遂。あれってこう話している時に、このなんていうんですか、焦点、打つ時のこういうやつあるじゃないですか。
はい、スナイパーのね。
あ、そうそうそう。はい、あれここに。ここに当たるようになってたのが、彼がその瞬間後ろのパネルをこうやって見ようとして、こうしたらここをかすった。
そんな感じだったんだ。
そうそう、そう、その一瞬、本当に一瞬、
怖
っ。こうした瞬間にここ通ったので、耳だけちょっとかすった、でこれがあの、トランプは持ってるみたいに、言われたんですけど、それもそうだと思っていて、彼は今あの、お給料いらないって言ってるんですよね、大統領になったら、イーロン・マスクも言っているんですけれども、なぜかというと、メイクアメリカグレイターゲインにするために、お給料はいらないよ、そのためにやってるんじゃなくて、そのお金のためにやってるんではなくて、メイクアメリカグレイターゲインにするために、大統領に返り咲くので、
偉大なるアメリカをもう一度と。
そうそう、そうそう、そう。なのでアメリカ人は最初はこういう団体は嫌だ、こういう団体はトランプ嫌だって言っていたのが、少しずつ黒人も最後はトランプ応援になり、アーミッシュというね、自然なあのスタイル、ライフスタイルを送っている人たち、近代化をちょっとあの拒否している人たちも応援してくれるようになったし、女性とかも最初の頃はあの中絶問題とかでね、あの反対派が多かったんだけれども、最後は応援してくれるようになったし、で物事がなんかそういう風に動いていくってなったんですよね。
すごい。それだから今の話で言うと、その大義のために
そう
あの掲げたからこそ、天の時みたいなのもこう、来たと。
そうですね。そして地の利も来た。
地の利も来て、
地の利はイーロン・マスク。実際にね、
実際それこそ X がね、変わったりみたいな話も
そうそう、X を買収してくれたおかげで、あのトランプも自分の X のアカウント復活したし、いろいろな人が自分で投稿ができるようになって、彼の閣僚って全員陰謀論者全員陰謀論者なんですけど、これ X がなかったら陰謀論者の塊の政権になってた。
確かに、やばいやつ集団みたいな感じで思われてたけど、 うん、それが変わったんです
よね。そうそう、本人たちが直接、うん、あの自分たちの持論を投稿しているので、うん、それ直接読んだり、うん、直接聞いたりしたら、うん、この人の言ってることまともじゃんって思うんですよね、やっぱり本当にまともであれば。
確か、
うん、で、じゃあ今までまともで今まで世界をこう、うん、あのまとめてきてくれてたリーダーの人たちは、うん、じゃあどうだったのっていうと、うんうんうん、あれそっちの方がなんか自分たちのそう私利私欲を肥やすために戦争をね仕掛けて両方にファンドしてます、
うんうんうん、
で、両方ともが多くの人を失って、うん、でもその戦争のための資金提供して、うん、それ、
はいはいはい、
あのまあ第二次世界大戦とかもね日本もそうでしたけど、うん、国債を発行して、うん、お金を借りて、うん、その分利子をつけて返すわけなので、うんうんうんうん、まあボロ儲けになる儲
けっていう人が確かにいるわけですもんね、
う
ん、
そうそう、そういうこととかがね、うん、あの民衆の知るところになってきて、
うん
まあ、だんだん地の利が、うん、あの有利に ならなくなったんですよね。
なるほど、うん、すごい。そう考えたら面白いですね。だいぶこうもう全てが揃ったってことですもんね、
うん、
トランプ陣営としては、
うんうん、そうですね今ね、うん、
すごい。
でそういうあの世界になっていく中で、うん、じゃあこの、ずっと前から、うん、そんな戦争が始まる前から、うん、孟子がこのように言っていたこの言葉をどう捉えるか、うん、っていうと、うん、トランプがやろうとしていることはもう戦争絶対やらない、
うんうん
うんうん、っていう方向で言っている人がそうなってるっていうことは、うん、ビジネスの世界だけ、うん競争競争って言ってるのって、
うんうん、
やっぱり円の時に置いてかれる、
うん、はいはいはい、はい、
でビジネスの世界でも、うん、もうそうじゃないよって、うん、どうしたら世の中を良くするために、
うん
自分のビジネスで、うん何ができるかって考えてやろうとしてる人たちは、うん、あのスタートアップの人たちだけれども、うん、大企業はまだそういうところは少ないけれども、うん、出てきている。
うんなるほど、うん、でも要はそれって要は一人一人のその大義とか、うん、そういう目的みたいなところが、うん、なんだろう本当に今必要とされてるし、うん、そういうことを掲げてると、
うん、
そういう人が集まってきたりとかもそうだし、うん、なんか流れに一気に乗れる時が来てるかもしれないし、うん、っていうことで、うん、より今までよりもなんだろうな、うん、本当リーダー一人の、うん、責任というか、
うん、
なんかできる可能性っていうのはすごい増えてる時代かもしれないですよね。
うんうん、そうなんですよね、うん、それを別の言い方で言うと、うんまあ、リーダーの在り方をリーダー自身が、
うん、
あの最初に変えていかないと、うんうん、その集団全部が競争原理にのっとって、
うん、
まだ10年後のマーケットシェアを取るには
まだ軍隊やってんのみたいな感じになっちゃいます
もんね。そうそうそう、もう戦争もなくなっていくわけなので、
うんうん、
ビジネス界もそうなった人から、
うん
うん、あの天の時が味方するかなと思っているんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほどですね、うん、いやめちゃくちゃ面白い。なんか私的にはワクワクする話ですけどね。しかもこうやってね、まさやさんのところで価値観とか、
うん、
ミッションとか考えてる人たちは、うん、なおさら活躍できるチャンスが増えてるってことですよね。
そうそうそうそう、そうだと思います、
うん、
だからこれあのどれだけ儲かるか儲からないかっていうことよりも、
うん、
これを自分がやることで、
うん
世の中 の、うん、あの世界が、うん、あどのように、変わっていくか、
うんうんうん、
でそれを自分はやりたいんですっていうものに邁進していくと、
うん、
天の時も地の利も揃ってくるっていうふ
う
に思っているんですけど、う
ん、
あのもう一つそれを、うんまあそれの調査になっているかなって思うのは、
はい
幸福学っていうことをね、
はい、
あの提唱している慶応義塾大学の大学院の教授の前野さんっていう、
はい、前野先生、
はいはい、方がいらっしゃるんですけど、
うん
彼が言ってるのは、うん、あの企業が存続してこう発展していくには、うん、あの社員が幸せに働いていることが重要です、
うん、
ってことを言ってるんですよね、うん、でこれまでもその議論あったんですけど、うん、社員の幸せと企業の発展はあの同時にはできないよねっていうのが今までの見解だったんですよ。で逆でこれ、
うん、
社員が幸せであると、うん、 企業は発展するっていうことを前の先生は論理的に解説してるんですけど、それとこれもリンクするんですよね。うん、
なるほどね、うん、まあ、それはだからそっか、人が一人一人が良かったら、さっきの何て言うの、人の輪みたいなのもどんどんできてくるし、うん、みたいな感じになってくるってことなのかな、
うんうん、あの嫌だからフラフラって逃げちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、羊さん1匹。
確かに確かに、
うん、でもその人が、私がこれやっていきたいと思ってるんだけどっていうのをやっていきたいって思ったら、うんうん、自分で勝手にいろいろやりますよね。でそれも戦争のための駒だと思うと、
うん、
そういう発想にならない、
うんうんうんうん、
兵隊さんだと思うと、うん、兵1万人をどこに送るかみたいな発想になるじゃないですか、うんうんうん、
確かに
騎馬隊、そうそう、騎馬隊にはこういうことしてもらう、歩兵隊にはこういうことしてもらうみたいな戦術になっていくじゃないですか、うんうん、リーダーとして、うんうんうん、ですけど一人一人兵隊さんじゃなくて、うんうん、駒じゃなくて、うん、一人一人自分と同じ戦略とかも考えられる人間なんで、
うん、そっか、
そう、だからみんなに得意な分野で戦略考えてもらって、うん、
考えてますね、
うん、そう、現場で回していってねっていうことをやることで幸せに働けるじゃないですか。
なるほど、うん、いや、めちゃくちゃいい話ですね、
うん、
なんかあれですね、申しを超えましたね、
帽子のねアップデートそう、帽子さん言っていただいたこと、
ね、もう戦争の時代は終わりましたよと、
そう
ついに、
う
ん、この令和時代は、うん、確かに、うん、
なので経営者のね、うん、皆さん経営会議を開いていただいて、うん、あの競争原理、もう捨てて、
うん、
あの協力の協に作る、
うん、
競争をするためにどうしていったらいいかっていうのをね、うん、あの全部こう考え直すっていうのをしていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます、うん、なんかちなみにそういうリーダーシップとかそのリーダーとしてのやり方なのか、うん、こういうことは変えていかなきゃいけないよねみたいなことが、うん、要はその実務ベースみたいな話でもいろいろあるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
そういうことってどっかでなんか学べたりとかするんですか、
うん、今度ね、はい、あの、ビジネスリーダー経営者のための、
はい、
6つのセンスを磨く、セミナーっていうのをやらさせていただきます。
6つのセンス、
うん、
はい、
6つのセンス、今日お伝えしたことも含めて、
うんうんうん
うん、これ、直感とかも、うん、あのこれからはすごく重要になってくる
ん
ですけど、
うんうん、
直感力とか、うん、あと、ビジョンをこう形にする力とか、
うんうんうんうん、
そこに今度地の利で、ファイナンスどうやっていくか、
あ
の資金繰りとか、
はいはいはいはい、
そういったものも、センスとして磨いていくっていう6つのね、センスを磨いていくっていうね。
いいですね、うん、これはいわゆるこうリーダーという管理職の人向けみたいな感じなんですか。
うん、うんうん、管理職の方向けです。経営者の方とか、うん、チームのリーダーとか、
うん
うん、ですけれども、あの私は誰でも、自分の人生 の、 あの管理職だと思っているので、
うん、新しいこと出てきましたね、自分の人生の管理職、
うん、
確かに、
そうそうそう、うん、はい、うん、マネージャーですからね、うんうんうんうん、なので自分の人生を、うん、あの誰かにコントロールされるのではなくて、
うんうん、
自分で管理していくっていうことをやりたい人はね、うん、あの、ウェルカムです。
はい、いいですね、はい、じゃあ詳細は概要欄か何かに、
そうですね、はい、貼っておきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またあのリーダーシップと時節柄合わせたね、はい、話をこれからしていきたいと思ってますので、またいらしていただければと思います。YouTube の方は、チャンネル登録と、いいねと、あと、コメントですね、
コメント
はい、いただけると大変嬉しいございます。はい、ではここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。